エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
ほい、
某仮想通貨の流出騒ぎに、どうやら北朝鮮が関わっていたんじゃないかという可能性があるということが指摘されまして、あなたのお金がミサイルになって飛んで帰ってくるという可能性が出てきましたね。
形になって帰ってくるってのは結構いいかもしれない。仮想じゃないか。
そうだね。形のある贈り物としてね。
なんとなく、あ、成功したんだなっていう気がする、ね。わかりやすい形で。
はい。贈られ。
はい。
まあ、そんな昨今でございますけれども。
はい。
最近そっちはどうですか？
まあ、前、ずっと言ってますけど、アマゾンで買い物することって、まあ、皆さん多いじゃないですか。
はいはい。
その結果、まあ、ご存知の通りですね、エロいグッズとか、エロいものとか、要は店で買えないようなものをみんないっぱい買ってるっていうことが、分かってきたわけですよ。
まあまあまあまあ。
だから、今まで、かつてない以上に、エロいグッズが流通してるはずなんですよ、今まで。一番今が流通してるんですよ、多分。
まあ、そこら中トラックが走ってますからね。
そう、あれは全部積んでるわけですよ、エロいもの。で、本当にね、おそらく、かつてないぐらいの桁が違ってるかもしれないですよ、もしかしたら。
そうだろうね。
やっぱり、今までちょっと、店で買うとかって難しいものが買えるわけだから、すごく流通してると思うんですけど、
はい、
これは、一方でビジネスチャンスが別に広がってるなと思いまして、
ほうほう。
中学生ぐらいの時の悩みを思い出してもらえればわかるんですけど、
ほう、
拾ったエロ本はどう捨てるんだっていう問題がありますよね。入手するのはいいんだけども、処分に困るってことはいっぱいあるわけですよ。
まあまあありますね。
だから、これ今、いいわいいわでこれ買ってますけど、これ引っ越したりもするわけですから、あらこれどうしようってなってるはずですよ。引っ越しのタイミングとかにね、なんかこう見られても困るからって捨てなきゃいけないとかあるじゃないですか。
ありますね。
そうなった時に、今これみんな困ってるんです、多分。
なるほど。
買ったはいいけど。なので、エログッズ専門の処分廃棄業者、回収業者みたいなのが今後必要になってくるんですよ。セキュリティ瓶みたいなやつが来るんですよ。
はいはいはい、
なんか、すごい金庫みたいなのを持ってくるわけですよ。お客さんが入れてお客さんが閉めると。私たちはこれ開けることできません。
あ、なるほどね。
なんかこう、最終処分地かなんかだったら、まあまあ、どうやるのか知らないですけど、まあそのまま捨てるとかね。
はいはい、はい。
箱ごととかね。見ないで捨てるとかね。
自然に帰る素材でできた金庫みたいなやつが。
あ、そうそうそうそう。まあオプション料金でその深海に沈めるとかもありますみたいな。
ああ。
そういう、東京湾に沈めるっていう。文字通りのこともできますとか、
はいはい、
宇宙に投げるとかね。
あ、なるほど。
宇宙のゴミにすればいいじゃないかとか。
今ほら、ロケットも小さくしてバンバン上げていこうみたいな潮流がありますから、個人で人工衛星みたいなこともね。
そうそうそう。だから日本のなんか AV とかがこう、
はい、
月の裏側とかで見つかったりするわけですよ。
クレーターの隙間とかにね。
のマジックミラー号みたいな感じ。宇宙人もびっくりみたいなやつですよね。はい、
ロストテクノロジーだっていう。
そうそうそうそうそう。待てと。我々、かなり文明進んでたと思うけど、この車は開発していないみたいな。
いない。
地球人はすごいぞみたいな。侵略はやめておこうみたいになる。
ああ。一本の AV が宇宙戦争の危機を救ったっていう。
そう。
はい。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それじゃあ早速ニュースの方行きましょうかね。
はい。
1月31日、テレ朝ニュース。東京世田谷区の公園で爆発。
お、
31日午前8時前、東京世田谷区の公園のトイレで爆発があり、男性が怪我をしました。
うん、
警視庁によると、午前7時40分頃、ある公衆トイレでドーンという大きな音がしたと近くにいた女性から110番通報がありました。警察官や消防隊が駆けつけたところ、すでに火は消えていましたが、トイレの扉が壊れるなどしていました。中にいた30代の男性が顔を火傷するなどの怪我をしましたが、命に別状はないということです。
うん、
現場にはカセットボンベが残されていて、警視庁は男性がトイレの個室内でガスを充満させてライターで火をつけたとみて事情を詳しく聞いていますということですね。
それはダメだよね。
中で鍋でもやってたんですかね。
漏れてるよ外に。すごいねそれは、
まあ、ぼっち飯ですよね。
なんだろう、実験。
はいはい。
まあいろいろ吹っ飛ばしたかったんじゃないですか。
お
お。なんかこう嫌な思い出の写真とかを燃やしたりするじゃないですか。
あ、はい、ありますね。はいはい。
あれじゃ足りないと。爆発させようと。
はいはい。
コッパみじんだぜと。
思い出は爆発だと。
そうそうそう。だよく、でももらったものが写真だったらねいいですよ燃やせば。でも燃やせないもんだったりしたらさ、プレゼントね。
あ、
彼女からもらったプレゼント。
はいはい、
爆発しかないと。
コッパみじんにするしかないってことですよね。
そう。
うん。
ってことで、ちゃったんじゃないですかね。
もう叩いても投げても壊れないんなら、爆発するしかないですよね、それはね。
そう。失恋中ですから、ね。
ああ。
そんなないよ。
まあ、情緒も不安定ですからね。
そうそう。
もう、あとは岩谷のカセットボンベを取り出すしかない。
それか、もらったプレゼントがガスボンベかもしれない。思い出の鍋パーティーの思い出が、もう、ダメだと。消し去ってやる。
はいはい。こんなものはもういらないってことですよね。
そういうことです。
はい。2月1日、読売新聞。家庭教師に3000万円の賠償命令。嘘の経歴で高額の家庭教師料を支払わされ、精神的な苦痛を受けたとして、兵庫県の男性50歳が、長男の家庭教師だった女性を相手取って、その代金と慰謝料約3330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、地裁は31日、女性に約3060万円の支払いを命じました。判決などによると、男性は2013年、当時小学4年生だった長男の授業料として、有名進学塾と、特別なつながりがあると語る女性に時給1万2000円を支払う契約を締結。授業は15年までの間、賃貸マンションの一室などで行われていましたが、ほとんどが自習で、長男は希望の難関中学への受験を断念したと、いうことですね。まあ、相当高級ですよね。
でもその3000万が妥当だと判断したわけだよね、地裁は。
まあそれぐらい払ったんだろうっていうことですよね。
払ってたのかなやっぱり。
で、2013年から15年までの間ってことなんでね。
3年間。
それを時給1万2000円ですから。
みっちり。もう放課後ずっとみたいな。
ああ、だったら3000万も仕方ないかなと。
すごいね。精神的苦痛とかまあ含まれてるかもしれないですけど。
うん。
いや、でもね。あ、でも、特別なつながりがあるから。
そうそうそう。
要は、自習だっていいわけですよね、要は。
あ、
入れるんだから。
そう、だから、コネ目当てだとしたら、これは、授業料というよりも、まあ、口利きの料金だと。
時給の形をとっているけれども
。はい。だから分割払いですよね。
なるほどね。そりゃ、自習もうなずけますよね。まあ、ゲームでもやってていいわよって感じですよね。
まあ、それなら仕方ないかと。
うん、安いもんだと。
一年間やってきて成績はかけらも上がってないけどもと。
いやー、すごいね。
成績が上がらないことには疑問はあるけども、それは、しょうがない。そのために払ってるんじゃないんだと。
それはでもね。そっちにも非がありそうな気がしてならないんだけども。
そうだよね。多少は疑問に思ってほしいですけどね。
さ、テストの成績3年間さ、
うん、
上がってないことは分かってるでしょって
ね。これじゃ受かんないなっていうふうには思わなかったのかっていうのはちょっと思いますよね。
まああれじゃないですか、だから、
はい、
その
すごい学歴だったわけでしょ、学歴って経歴を、まあ、嘘の経歴を言ってたわけだよね。
まあ、容疑者側はそう主張してたわけですね。
だから、まあ、例えば、ものすごいテクニックがあって、合格の。
はいはい。
受験テクニックがあるので、
うん。
私は、V 字回復の女王と呼ばれてたのよ、と。ここからよ、と。
はい。
一回そこを打たせなきゃダメなのよ。
はいはいはいはい。こんなんじゃダメだと。
そうそう。もっとダメダメダメと、もっとどんどんどんどん成績が落ちました、最初は。
はいはい。
それでいいんですと。
うん。
で、小6になると途端 V 字回復ですと。
って
言ってたんじゃないですか。
結果落ちてるんでね。
違いますと。
はい。
私が目指してるのは高校受験ですと。途中ですと。
まだそこを打ってないと。
そう。
はい。
もうちょっと待ってくださいと。
この3年で回復傾向が見えるはずだと。
そう。まあ時給はちょっとね、6000にしてもいいからってことは。あと3年間待ってくださいってことです。
まだ本気出してないっていう。
そうそうそう。これからよ。
2月1日、テレ朝ニュース。JK ビジネス店の元店長を逮捕。
お
神奈川県内で17歳の少女に男性客とみだらな行為をさせたとして、いわゆる JK ビジネスの元店長が逮捕されました。
うん、
JK ビジネス店、スマホサポート委員会町田店の元店長、容疑者39歳は、去年40代の男性客に17歳の少女を派遣し、神奈川県内のホテルでみだらな行為をさせた疑いが持たれています。警視庁によると、容疑者の店は、少女が男性客にスマートフォンの操作を教えるという名目で営業していました。が、実際には裏オプションと呼ばれる性的なサービスをしないと報酬を得られないようになっていたということですね。
これさ、
はい。
裏オプションなしのさ、まっとうな店でやっても儲かんじゃないのかな。
しっかりやればね。
うん。
うん。
ありますよ、よくその、高齢の人向けの、
はい。
スマホ教室とか、
はい。ちょっと前までパソコン教室だったのが今はスマホ教室ですよね。
でもあれはね、教える方もおじさんおばさんなんですよ。
そうですよ。
あれだからね、ダメなんだよ。成長が見られないんですよ、生徒に。
やる気がね。
そう。
うん。
まあだから今回も一旦はね、
はい、
皆さんスマホは使いこなせるレベルまでは担保して、
はいはい、
その後はオプションは店とは関係ありませんっていう
こと。恋愛感情が芽生えたんなら仕方ないです。
そうですよ、しょうがないってことで。
まあ合法的な風俗の形を取るっていうことですよね。
だからちょっともうちょっとね、うん、アビバ的なビジネスに振った方が良かったんじゃないですかね。
そうね。あとはそのフリック入力のスピードによって服装が変わるとかね。
ゲーム性を入れました。
そうそうそうそうそう。ゲーミフィケーションです
よ。それはいいかもしれないね。うん、脱いでくれるとかね。
だちゃんと一日のメールのノルマを果たしていくと、なんか一枚こうご褒美写真が送られてくるみたいな。
あ、それはいいね。
ね。
あ、また違うコスチュームだ、みたいな。
はい、はいはいはい。
別にこれはいいでしょ。
そちゃんとやってる分には構わないですよ。
露出がそこまで激しくなければさ。
う
ん、
それはもう。
いいよね。
制服の写真ぐらいだったら別にそれは。
ああ、それはだっていいよね。
仲いいお友達ですって感じじゃないですか。
そうそうそう、そう。
ね。ちゃんとスマホ使いこなせれば使いこなせるほど仲良くなれる。
そうだ
よ。あとは自由恋愛っていう。
そうそうそう。
うん。
そうすれば世のスマホ普及率じゃないや、もっとね、使いこなせる人がいっぱい出てきていいんじゃないですか？
ねえ。おじさんのアンドロイド携帯の使い方見てると割ともどかしいですもんね。
そうね。そこはどうにかしないといけないと思う、うん。
そこもうちょっと素早くショートカットできるぞっていうのはありますよね。
そんな時に、
はい、
ね、この塾ですよ、塾。
スマホサポート委員会ですよ。
それかこれもうさ、
うん、
塾の体を取り、
はいはい、
ものすごい厳しい女王みたいな感じにしてもいいんじゃないですか。それはそれでいいんじゃないですか。ビシバシと。
JK 店長がいる。
JK 店長による、はい、まあ、体罰ありってやつ。いや、できないんだからしょうがないでしょ。
別に、
そういうエロいことじゃないんですよ。
はいはいはい。
できないものを叩かなきゃダメだよ。
ただそれね、わざと成績上げないやつがいる可能性が。
そうね、いつまで経ってもできないよね、それ。
押しこぼれだけが集まる塾っていうことになるとね、逆の評判が立ちますよね。逆っていうか逆の逆の評判が立ちますよね。
できない人が集っちゃう、
ね。むしろいいっていうね。
できなくたっていいじゃないかっていう人たちが集まっちゃう。まあ、ある意味で、ね、あの、世のためのような気もしますけど。
まあ、経営は安定ですよね。
安定します。
2月2日、産経新聞。美容形成外科医を提訴、千葉地裁。男性器を増大させる手術を受けたが失敗し、排尿などが困難になるなどの損害を受けたとして、50代の男性が手術を行った美容外科クリニックを相手取って、慰謝料など計約2億4000万円を求めて千葉地裁に提訴しました。訴状などによると男性は平成27年10月、男性器を増大させるために充填剤を注入するなどの手術を受けました。しかし、数日後には内出血や痛みを訴え、同年11月下旬に別の病院で診断を受け、一部が壊死しているなどの診断を受けました。
あららら。
このため、一部を除去する手術を受け、形状が大きく変形して、排尿にも不便を余儀なくされていると。
あららら。
いうことですね。ちなみにクリニックは争う姿勢だということですね。
争うんだ。
はい。
まあ。
まあ、かなり、あの、股間がムズムズする記事ですよね。
これはいかんね。
うーん。
なんでしょうね。注入だからね。
そうなんですよ。だからこれはよく一昔前の、例えばその、豊胸手術みたいなことでトラブルがあったっていうのと同じですよね。
だからこういう時のためにさ、
はい。
今あるものは生かした方がいいですよ。
はいはいはいはい。
つまり2本にするんですよ。大きいのを横につけるっていう。
はいはいはい。そうだね。
そっちは失敗してもさ、
はいはい、
なんとかこっちがまだあれば。
ダメなやつは取ればいいだけ、 です
ね。そうなんで。そうそうそう。うん、
爬虫類っぽくなるのは気にしないっていうこと。
いや、なんすか、あの、なんかあの、なんでしたっけ、あれ。
はい。
ゼニガタ平次が持っているようなやつになるわけですよ。
じってね。
じってか。
確かに、ちょろっと出てますよね。
うん。
うん、
で、まあ、あれはあれで違うところを刺激するからいいんじゃないかっていう結論になるわけですよ。は
いいろいろ覚えたての頃に、大人のおもちゃを見たときに、
そうそうそう。
なんで2本生えてるんだろう。
そうそうそうそうそう。その、なんでしょうね、子供心のそのピュアな気持ちを生かしてみました。
はい、ってことは、あの小さい方がもともとある方ってことで、
そういうことだね。
下にもう1本でかいのを増やす。
そう。それだったらリスクがね、
うん、
減りますよね。
そうなんですよね、
うん、
元あったやつを生かすっていうのはいい方向だと思いますあの場合によっちゃほらあのモビルスーツみたいになんつうの自分に重ねればいいわけですから
まあね、
ね、コテカっぽいやつでもいいわけですよね。
あ、それはいいかもね。
今ほらコンドームとか薄く薄くって言ってますけど、逆ですよね。
厚く厚く、硬く硬くみたいな。
長く長くみたいな。
ああ、そっかそっか。厚みなんと15センチみたいな。
恵方巻きもびっくりっていう形にしていけば。
いいね、それ。
こういうことはならないわけですよね。
着せ替えとかできるんでしょ、だから季節に応じてとか、こう。
はい。
イベントに応じて着せ替えできるみたいな。
そうだね。
クリスマスカラーとかさ。これは流行るんじゃないですか。
流行りますよ、きっと。
うん。
ハロウィン仕様とかでさ。
でもそのハロウィン仕様のままね、隣の家とか行っちゃうともう逮捕ですけど、
ね。逮捕ですけどね。うん。ナイトメアビフォークリスマス仕様で、かなり細いっていう。
細い。木の枝のようだ、みたいな。
はい。なんて今日つけてないんですっていうことですよね。2月2日、トレインフォ。
はい。
西武池袋線と秩父線は午後6時頃。東京メトロ有楽町線内での乗務員トラブル、東急東横線内での頭突きで優劣をつけようとするサラリーマン同士の喧嘩対応などの影響で、練馬から飯能、西武秩父の上下線の一部列車に10分以上の遅れと運転変更が出ています。
おお、それは大変気になる争いだね。
争いが起きてますね。あの、ニュースっていうか、まあ、運行情報ですけども、頭突きで優劣をつけようとするサラリーマン。まあ、かなり派手にやってるんで、ちょっと電車が遅れたっていうね。
優劣はついたんですかね。結局、参りましたみたいな。
はい。
なっているのかな。
そうだね。縄張り争いみたいなのはちゃんと決着ついたんでしょうね、きっとね。
最初はどう言い出したんだろうね。
ああ、なんでこんなことになったのか。
うん。
うん。
気になるよね。
ここは俺の島だっていうことなのかもしれないですしね。
まあでも、オスとかならわかるけど、なんで頭突きだったのかっていうことですけど。
まあそこはあれですよ。
ほう。
痴漢冤罪対策ですよね。
あ、お互いに。
お互いに。両手は塞がってるんですよね。
それは、そうだね。そうなると、まあ、
はい、
頭突きが一番いいかな。
もう頭しかないですからね。
なるほど。
はい。
で、どう仲裁に入ったのかっても気になりますよね。まあ、東急線1の、石頭の駅員とかがいつかって。お前行けみたいな。
止める方も頭で。
両方とも制圧したかもしれないね、頭突きで。
はいはい。
これは無理だと。
やめろっつってって。
ドンドン
ガンガン私は揉め事があるんだったら、腕相撲で決めたらいいと思ってたんですけど。
ああ、それは、まあ、一つですよね。
まあ、その選択肢の一つに入ると思いますね、頭突きはね。
頭突きもね。
うん。
いい。まあ、確かにね。
はい。
わかりやすいから、優劣が。
尻もしついたら負けみたいなことですね。
それか、なんか、いきなりもう、強い酒でどっちが飲めるかみたいな。車内で。これ平和的じゃないですか、もうちょっと。
そうね。
うん。
うん。いきなりそのテキーラをワンショット持ってくるやつがいるんだよね。
そうそうそう。じゃあこれで決めようか、みたいな。朝から。
朝
の通勤電車から。
はいはい。それはね、でもね、赤羽あたりでわざと吹っかけてくるやつが出てくる可能性がね。
飲んでますからね、朝からね。
朝、9時からやってる飲み屋があるんでね。
やってます。
うん。2月2日、産経新聞。ドイツ、民間航空機が故障で引き返す。
うん。
ノルウェーの首都オスローから、ドイツ、ミュンヘンへ向かっていた民間機が、機内のトイレ故障のため、離陸後間もなく引き返すことになりました。
ほう。
配管業界の行事に向かっていた85人の配管工が偶然乗り合わせていましたが、トイレは機体の外側からしか修理できず、手出しができませんでした。できることなら喜んで直したよ、と配管工の一人は語りました。乗員が引き返し理由を伝えると客席からは笑いが起きたということですね。
いいね、これ。お客様の中に配管工はいらっしゃいますか？って言ったら全員手を挙げるみたいな。
ごっそりいたんですけど。全く直せないっていうことですね。
へこたれてますよね、この人たちはね。
ちょっと、これはね。
ダメだよね。
無力感がありますよね。
外からっていうなら、それは出ますよね、普通ならね。
そうなんですけどね。
これが戦時中ならそんなこと言ってらんないよね。
ああ。
飛行機が被弾したって言ったら、それは外だって直しますよね。
まあまあまあまあまあ。
だから、
はい。
なんでしょう。俺がちゃんと掴んでるから、と。お前は外に出てやれ。高度1万メートルで、配管工事ですよ。
はい、トイレを直すっていう。
そう。
あれですよね。みんなが足首掴んで、
そう、ビヨーンって。
ビヨーンって、はしごみたいになってるってことですよね。
そう。だって、配管工が60人もいれば、それは届くでしょうと。
85人ですよ。
85人。届きますよ、
はい、それは。それは届くよね。
うん。それかもうしょうがないから、
はい、
バイパスを作るっていう、ね。
ああ、そうか。もう一個。
分かったと。この、うん、ここのトイレから直接外に出すように、バイパスを切るから。
はいはい。
これで大丈夫だ。
別のところに繋いじゃえっていう。
そう。
貨物庫に全部流し込めっていう。
そうだね。それいいかも。でもこれ、あと、この、医者の場合は聞きますよね。
ああ、はい、はい。
お客さんの中に。 医者の人はいますか、
はい、
どこまで聞くかね。
あ、
お客様の中にシューフィッターはいらっしゃいますか。靴が合わないんですみたいな。私このヒールのね、この角が当たっちゃってもうっていう悩みとか、
はい、ちょっとずれて痛いんですぐらいの、
このままではちょっと仕事に支障が出る。せっかくだから呼んでみましょう。呼んでいるかもしれない。
いるかもしれないから呼んでみたっていうことを、うん、
500人乗ってたりするわけですから。
まあまあね。
案外職業カバーされてるんじゃないかと思うんですよね。
そうね。
だからなんかこう適当に呼び出したらいるんじゃない？
それは何らかで当たる可能性はありますね。
呼びたかったから呼んでみるって。あ、いたいたいた。
お客様の中、そうか、お客様の中にパソコン詳しい方いらっしゃいませんかみたいな。あの、ワードで中央寄せができないんですけど。
そういう人はいいかも。スマホ操作でお困りの方。
はいはい。
たまたま乗り合わせた JK が教えてくれる。すっげえお金取られちゃうかも
しれないですけど。2月3日、IB タイムズ。大人のおもちゃがハッカーに遠隔操作される脆弱性が発見される。
うん、
ドイツの会社アモール・グミワレンが制作したスマートおもちゃにハッカーがバイブレーターを遠隔から操作できるようになるいくつかの重大な脆弱性が含まれていました。サイバーセキュリティ会社によると、同社の顧客データベースのバグで企業が保存している名前やパスワードなどのユーザーの詳細に攻撃者が簡単にアクセスできる可能性があるということです。問題のおもちゃは iOS と Android で利用可能なスマートフォンのソフトウェアにリンクすることができ、脆弱性が発見されたこのアプリケーションはユーザーが自分で振動を作り出すことができます。自分がどこにいてもあなたのおもちゃのコントロールをあなたのパートナーに渡すことができるというものです。しかし、おもちゃをインターネットに結びつけるクラウドプラットフォームの欠陥により、ハッカーたちが同意なしで個人を遠く離れて楽しむことができると、セキュリティコンサルタントは述べました。これにより、5万人から10万人のユーザーが影響を受ける可能性があると。
すごい。
いうことですね。
登録してんだね、ユーザー登録を。
そうなんですよ。だから要はその、Bluetooth とか、その近距離じゃなくって、
ああ、そうか。
クラウド経由で、向こうのやつを動かせると。
私は何々なんですけれども、はい、100キロ離れたあれをバイブレートさせろみたいなことだ。
そういうことができちゃう。もともとそういうおもちゃなわけですよね。
すごい、そんなに遠距離で楽しむ必要があるんですかね。
まあ遠距離恋愛。
ああ、多いのかな。
遠距離セックスですよね。
もうもはやそうなるとさ、
はい、
いいですよね、誰だっても相手は。
まあまあまあまあ。まあ気持ちよければいいんじゃないですかね。
もうそういうのありますよね、うん、
だって四六時中つけてるわけじゃないでしょ。
うん、いやだからもう、まあ、正直これ登録されてる方は変態じゃないですか。あれ、
まあまあまあ
変態に対して変態が変態な声をするわけですから、
はいはい、
いいじゃないかと。みんなハッピーということで。
はいはい。そうだよね。
うん、そんな目くじらを立てることじゃないだろうって言った方がいい。あんたたちやってることあんま変わらないよみたいな。
お互い様だろ
う。そうそうそう。
っていうか、もともと匿名で登録し合ってやったっていいじゃないかと。
そういうことなんだよ。
ねえ。
たまにね、混戦しちゃって、うん、
はい。
隣のなんとかさんのやっちゃってたとしてもいいじゃないかと。
いいじゃないかと。
そう。
だ別にね、その、別にその相手が誰だかっていうのは、本当はよくわかんないわけじゃないですか。
そう、だからこれはいいんですよ。
ね、
絶対ね、シャッフル機能とかついてると思うんですよ。誰だかわからないけど、誰かをコントロールできるぞ、みたいなやつとかあったら、絶対やってると思うんだけど、みんな。えへへへとか言って。
そうだよね。
だから、それがオープンになっちゃっただけであって。
はいはい。
まあ、オープンになったというか、ユーザーが異常に増えたってだけですよね。
でも、増えれば増えるほど、やっぱ匿名性は高まっていきますから。
そうそうだ、いいんですよ、これは。
だから、もともとその、本名とかで登録しないようなシステムにして、
うん、
みんなが匿名で私持ってるよっていうフラグが立ってるやつのやつを勝手に動かせるってことにすれば。
ああ、そうね。
ね。
そうだそう。それでいいじゃないですか。
今日は気分じゃないと思って棚に置いてるやつがたまに揺れるっていう、ね。
それいいですね。
ああ、誰かやってんなっていうのがわかる。
いや、でもすごいね。進んでますね、やっぱり IoT は。
これ、もうこの流れは止まらないですよね。
すごいよね。
だから、あなたがセックスしてると思ってる相手は、あなたのパートナーじゃないかもしれないっていう。
そういうことだ。
時代が来るかもしれないわけです
よ。すごいね。
ね。VR で大人のおもちゃで組み合わせてクラウドでみたいなことをやっていくと遠く離れたあの人と遠隔セックスできますよみたいな、
あ、
多分おもちゃは出てくると思うんですよ。
いやもう作ってるよねそりゃみんな。
その時ネットの向こうにいるのはお前のパートナーじゃないぞっていうことも起こりうる。
そういうことか
っていうことですね。
まあ天がまあ IoT 化するんでしょうねそのうちね。
するでしょうからね。いいわけじゃないですか。別に向こう側にいるのは誰だか分かんないのは。
ああ、ね、そうね。
むしろいいことかもしれないわけですよ。
そうだよ、そうだよ。ね、これはそういうことで受け入れて、
はい、
もう携帯を変えていくってことしかないね、こう人間は。
ないですよ。
はい。
もう気持ちいいことだけを受け入れていく。
よりピュアになっていくね、みたいな。
よく分かんないけど、気持ちいいからいいやっていうことだけにしていくわけですね。
エロにまっすぐみたいなことですよね。
真剣ですよね。
真剣です。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
2月5日、神戸市の職員を停職処分。
お、
勤務中に弁当を計92回買いに行ったとして、環境局の男性職員62歳を停職1ヶ月の処分にしました。加えて、勤務時間中にランニングを繰り返していたという同局の男性職員2人を停職15日間の処分としました。弁当を買いに行っていた環境局の職員は昨年10月12日、その途中でトラックにはねられる事故に遭い、事件が発覚しました。昨年4月から10月まで計92回、昼の休憩時間より前に自転車や車に乗って親族が経営する3キロ先の店に弁当を買いに行っていたということです。ランニングをしていた職員は44歳と48歳で、昼の休憩時間より前にランニングウェアに着替えて、密かに職場を離れていましたが、匿名の通報で発覚したと。いうことですね。
全部これ高校で見ることですよね。食堂混むからね。
はいはい。
あの、売店混むからちょっと早く出る。
チャイム鳴る直前に出てるやつですよね。
そう。着替えているやつもいるしね。うん。これはだから、ノリがね。
うん。
高校なんですけどね。
高校止まりですよね。で、まあ、チャイム鳴る直前に出たはいいけども、跳ねられるみたいなことですよね。
面白いね、これ。
かなり完璧な犯行だったんですけど、まあ、急いでたあまりか、跳ねられてしまう。
いやまあ、どうなんですかね。よくその、ほら、時差をで、ね、早めにお昼に死ぬるってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
混むから、
うん。
15分ずらすとか。
はい。
そうしてもどうせこの人はさらに15分早く行くんだろう。
早く行くのは距離が離れてるから。
まあそういうことなの
かな。だけなんですかね。だから普通の人よりもちょっと遠目に弁当買いに行くんでっていうことで。
3キロ先だからね。
ちょっと早めに行ってたってことですよね。
弁当会に3キロは行かないよ、普通。
まあでも親族がやってるから多分割引とかあったんでしょうね。
で、安く。だからそういうことなんでしょ？だからその親族の店はね、
はい、
出前をするべきだよ。その役所に。例えば他の人も買うかもしれないからさ。
仕出し弁当を出すべきでしたね。
そうそうそうそう。うん、それをもっと言えばよかったんだよね。
うん。営業のチャンスでしたよね。
そうですよ。
ただまあ役所なんで、
ダメか。
まあ、その辺も多分入札があったでしょうからね。
だから、俺が、売ってやるよと、
うん。はいはいはい。
持ってくるわけですよ、そこの店頭朝。50個ぐらい。
はい。
で、並べるっていう。
そうね。うん。
もっと罪は重くなる。
まあ、罪状が変わりますよね。そして、さらにわかんないのは、ランニングですよね。
健康意識が高かったね。1時間じゃ足りない。
はいはいはい。
俺にとってはもう1時間じゃ足りないので、やっぱり15分ぐらい早めに行かないとダメだ。
1時間みっちり走るためには、その前に着替えてる必要があると。
ああ、そうかそうか。そのね、リードタイムが不要だ
と。そういうことですよね。
だから、その格好で朝から来ればいいんだよね。
そうですよね。
勤務もそれ。
うん。
ランニングウェア。
ランニングウェアで仕事してるっていう風にクレームをつけてくるやつをどうするか。
ベンチコートを着る。これから走るぞっていう なんか駅伝の選手みたいな感じ。だから、ゼッケンつけて、
はい、
なんとか県庁、兵庫県警じゃないや、なんだっけ。
環境局。
で書けばさ、
はい、
あ、代表かな練習かなって、駅伝の、社会人駅伝の練習かなと思えばさ、
はいはいはい、
あの、もう仕事かもしれないってなりますよ。
そうだよね。
うん。
PR も兼ねてるのかな？
そうそうそうそう。選手枠ですよ。そうすればもうほら、昼もこれは練習ですから。
2月6日、産経新聞。自称、遺品整理業の男性を逮捕。侵入や盗みを繰り返したとして、大阪府警捜査三課は6日、窃盗などの容疑で、自称、遺品整理業の容疑者48歳を逮捕、送検し、計4件の犯行、被害総額約1100万円を裏付けて捜査を終えたと発表しました。どうかによると、男は容疑を認めていて、借金するのが嫌で盗みを繰り返していたと供述。現金を盗んで所有するスポーツカーの修理費に使ったり、海外旅行費に当てたりしていたということですね。
普通に空き巣みたいなことなんですか？
まあそうですね。
遺品整理を名乗ってこう入ってくるってわけじゃない？
ではないんですよ。あの、言葉巧みに家の中に入ってくるタイプではない。
そうではないな。ただの泥棒なんですね。
そうなんですよ。特に生かされてはいないんですよね。あの、窓の格子を外したりしてるんで。
違いますよね。なんか遺品整理業じゃないよね、それは、ね。
そこの部分と関係がないんですよね。
これは遺品だと思いましたっていうかね。
もういらないと思って。
うん、一括処分だと思いました、とかね。
はいはいはい。
たまたまお金入ってました、とかさ。あ、だから、あれですよ。
はい。
今、生前、つまり死ぬまでにいろいろ整理しましょうってあるじゃないですか。
ありますね。
相続とか。
うん。
だから、生前の遺品整理ですよね。
はいはいはいはい、はい。
こんなもの持っててもね、おばあちゃんと。
うん。
あの世には持っていけないよ、と。さあ、整理しましょう。
はい、はい。
で、金庫の中のお金を。
それ、いそうですよね。
いるだろうね、多分。こっちのがまだ遺品整理ですよ、まだ。
ですよね。もしかすると、ちょっと前によく取り上げてた、何かといろいろと言っては家の中入り込んで物を持っていくやつっていうのは、ね、うん、そういうやつだったかもしれないですね。
あり得るね。
うん。
それ、まあ、ちょっとそれだったらまだちょっとさ、頭使ってるなと思うけど、ただの空き巣だったもんね、これね。
そうなんですよ。しかも、借金するのが嫌で盗んでいるっていう。この価値観の逆転ぶりがすごいですよね。
盗まないと借金してしまうっていう。
そうそうそう。
その二項対立はあるんですかね。
盗んだ金はマイナスじゃないからっていうことですよね。
すごいね。
貸借対照表のどっちだっていう話ですよ。
すごいですね、これは。
そう。罪っていうのはマイナスじゃないってことですね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、意味不明言動系。1月30日、大阪、午後4時8分頃。
はい。
通行中の女子児童に対し、スカートをめくるようお願いする事案が発生しました。
お願いするんだ。
ちょっとだけでいいからっていう感じですよね。
まあ自主性に任せてるからね。
はいはいはい、はい。
もしそれでやってくれんならまあ別に罪にはならないでしょうしね。
そうですよね。スカートめくりはたまに逮捕されてますけど、スカートめくりをお願いしただけでは逮捕ではないでしょうね。
下から風の吹き出すそこに立ってくれっていうのはどうですか？これは誰も悪くないみたいなことですね。
そうだね、うん。偶然に偶然が重なったんだっていう。
風のいたずら。
はいはい。
嫌なんですよね。
そこの地下鉄の送風口に。
なんかあの送風口もさ、
はい、
ちょっとラッキースポットみたいなの作ってほしい、
ね。ああ、はいはいはい。
どう考えてもここは強いみたいな。
細めにしてあるっていうね。
そうそうそう。漫画的なところを作ってる。
そうだね。うん。あからさまに分かるように作ってある方がいいですよね。
そうね。でも、うん、そうするとそういう趣味の人ばっかになっちゃうから。困っちゃうんですけど
ね。2月2日、鹿児島、午後3時30分頃、小学生女児が帰宅中、見知らぬ男から、インフルエンザのチェックをします。と声をかけられて、口の中を覗かれました。
悪用だね。
そうですね。
いわゆる悪用ですよね、この。 今の流行っぷりを。
そうですね。うん。学級閉鎖も出てることだしっていう話ですよね、きっと。
まあ、確かに、口の中見ますよね。
はいはいはい。問題は、こう、顔を掴んだりとか、
うん、
そういう実際の接触があったかどうかみたいなとこですよ。
ああ、そうかそうか。
うん。
確かにね。
喋ってるところを覗き込んだっていうんだったらね。
ああ、そうかそうか。ちょっとまあ触れてないし。
そうそう。
まあ、なんかね、もうちょっとこう、どう？それでいいのかな？口を開けて、はーって言って。
はい。
はい、オッケーみたいな。
まあそれでインフルエンザかどうか分かるんだとしたらすごい。
逆にさ、
うん、
すごい人なのかもしれない。
すごいですよね。
鼻に突っ込んであのグリグリなんて痛いじゃないですか。はい、あれは不要だよと。
はい。
俺に任せろと。
はい。
そしたら結構殺到しますよね。
チラッと見るだけでわかる、
うん。はい、インフルみたいな。はい、陰性みたいな。
はい。それはもう、ブラックジャック並みですよね。
そうそうそう。さすらいのね。
はい。男はそのまま走り去ったってことなんでね。2月2日、北海道、午後6時50分頃。店舗の駐車場で、車に乗った女性に対して、寒いので車に乗りますね、と言って、車に乗り込もうとする不審な男が出没しました。
自分勝手だね。
自由ですよね。
まあ事実だよね、全部ね。寒いっての事実だし。
はいはい。
だから、車に乗った方が暖かいなっていうのも事実なんでね。
そうなんですけどね。
乗りますねっていうのがいいよね。
これはまあだからどういう罪になるのかなっていう気はしますよね。
バカって言っちゃうんですよ。おそらく。
ああ。2月2日、埼玉県、午後6時50分頃、女性用の下着を頭に被った男が卑猥な言動をしているのを目撃した、との情報が寄せられました。
卑猥な言動っていうのがちょっと想像が膨らみますね。
そうですね。下着を盗んだりとかいうのもありますけど、結果それはやっぱ眺めたりするんだろうとは思ってましたけど、被るんですよね。
そりゃそうですよ。
ほう。
被って、でもどこまで、でも被るのは罪じゃないよね。
まあ、被るだけならね。
帽子ですから。どんな形の帽子でもいいでしょうって、おしゃれなんだこれは。ま
あ、変わった形ですけどね。
はい。
はい。
でその後その、言動だよね。
そうね。
問題は。
はいはいはい。
誰かを不快にすることはダメですよね。
そうなんです。卑猥。それはまあ迷惑行為ですからね。だ
それはもう、フォーとかそういう、こう、叫び系は大丈夫でしょう。卑猥ではない。
まあまあ、大声出してるぐらいだったらね。
うん。
うん。
あとは、その、自分でわかるような言葉？来た来た来たとかはいいんですよね。
まあまあ、それだけだったらね。
興奮したもいいんですよね。
まあ、それはね。
I'm excited だからいいんだよね。
まあ、相手がいなきゃいいんじゃないですか？
いてもいいんじゃないですか、だって。
だってそれはやっぱ迷惑行為ですよ。
卑猥ではないけど
ね。まあ、どういう興奮かは別ですからね。
感動したとかはどうですか？
それと、系統は同じですよね。続いて、声かけ。1月30日、茨城県、夕方。中学2年生の女子が、母親と一緒に買い物に出かけた際、うん、不審な男に声をかけられました。店内で母親と別行動をとっていた女子生徒に対して、男が近づいてきて、学校名と部活名を聞いてきて、さらに、10代の子と結婚したくて声をかけた、と話したと。いうことですね。
結婚の条件に部活が入ってるんですかね。
学校名と部活が重要ってことですよね。うん。
すごいですよね。
学歴主義者ですよね。
学歴主義だね。やっぱりソフトボール至上主義だみたいな。
男なりに理想の女性像があって。
あるんじゃないですかね。
部活はソフト部だったっていう。
うん、やっぱり。
やっぱポイント高いんでしょうね。
骨盤がどっしりしてるからね。
はいはいはい、はい。そうですよね、1月30日、宮崎県、午後3時15分頃、下校中の小学生が男から、道を教えてくれたら、お菓子を山のようにあげる、と声をかけられました。
お
量の問題だと思ってるってことですよね。
まあ、でも山のようにはなかなかくれないよ、普通お菓子は。
山のようなお菓子も見たことないですからね。
うん。
うん。
どうなってんだろうね。
公園で作る砂場の山ぐらいじゃ納得しないよっていう話ですよね。
なんか山のようにっていう表現がすごいよね。
ちょっと古臭いですよね。
あんまり子供にピンとこないよね。学校、なんつか、学、ダンプカー何枚分とかそういう。小学校の校庭何校分とか。
はいはいはい。東京ドーム何倍分よりかはよっぽど想像できますよね。
うん、そうそう。うん、よくほら、ジャニーズ宛てのなんかお菓子が、バレンタインチョコがほら、ダンプカー1台だとか言うじゃないですか。
ありますね。
だやっぱりお菓子を測るのはダンプカーですよ、多分。
はいはい、なるほどなるほど。
うん、ダンプ1杯2杯ですよ、多分。
ってことはやっぱトンですよね。
トンだね。
うん、1月31日、東京都、午後5時頃。児童が下校途中、男に、なんだバカ野郎と声をかけられました。
うーん。あら、荒い中ですか？
ですよね。うん、
お亡くなりになっていたと私は思ってましたけど、いたんだ、まだ。
生まれ変わりですよね、きっとね。うん。
古いね。
どれぐらい通じてるのかわかりませんけども。
それに対してはね、ちょっと反応できないでしょ、若い子は。
できないでしょうけどね。
それに対してガチョーンとかで返したら。またもや生まれ変わりかみたいな。
ああ、お互い。うん、2月2日、大阪、午後5時50分頃、徒歩で通行中の男子児童が、知らない男から、可愛い女の子と電話しないかなどと声をかけられました。
おお。
これ、電話したいじゃないんですよ。
そうだね。
うん。
誘ってるってこと？
男の子に対して、可愛い女の子と電話しないかっていう声をかけてる。
しませんか？どうですかってこと？
そういうことですね。
JK ビジネス？なんか、もしもしクラブみたいなやつ？
はいはいはいはいはい。それ系か。
男子高校生はちょっと違うけどね。
Q2 ですよね。
確かに、うん、もしもしクラブ。
通話ビジネスだ。
そうかもしれない。
はいはいはい。で、マージンを抜くってことですか。
だいぶ古いビジネス形態の気がしますけど。
そうですよね。もう Q2 確かなくなったんですしね。
ないよ、確かに。
だこれはでも、その LINE 時代の新しい中抜きを発見したんでしょうね。
そうかもしれない。
うん。Wi-Fi でお金を取るとかね。
新しい発想だね、それは。
ね。
ここに繋いじゃうとお金かかるみたいな。
はいはいはい。Wi-Fi の一覧には出てくるんだけどね。
そう。うん、有料 Wi-Fi になっちゃう。ワンクリック詐欺みたいな。
そうだね。後からぼったくられる。
それはあるかもしれないね。
2月2日、大阪、午後3時10分頃。下校中の女子小学生が見知らぬ男に運動神経良くする方法を教えてあげようかと声をかけられました。
おお、気になるね、それ。
そんな方法があるのか。
なんかほら、早く走れるようになる方法とかあるじゃないですか。
ありますね。
それ系かな。
根本的なところですけどね。運動神経ごと良くなるんですからね。
総称して、スカートをめくったりするんですよ。
はい、
ほら、早く走れみたいな、そういうこと
だ。早く走らないとめぐるぞっていうことです、ね。
そうそうそう。捕まった時の言い訳にもなるしね。
ああ、運動神経を鍛えてました。
そうです。
はい。それは罪が重くなるだけですよね。
いや、絶対ね、骨盤触ってくると思うんですよ。
はあ、
運動神経良くする方法とか言って。
ああ。
これ大体それ系だと私は思いますね。
ああ、はいはいはい。
背中が曲がってるのが良くないとかね。
はいはいはい、はい。
背骨が全てが悪いとか、首が悪いとかね。
そういう一点突破タイプなんですね。
はい。はい、多分そうです。
インナーマッスルとかじゃないんですね。
あまり詳しいことは聞かないでくれ。
2月2日、愛知県、午後4時頃。男が帰宅途中の男子小学生に対して、唾をかけて、頭おかしいんじゃないの？と声をかけました。男は30代から40代ぐらいで、白髪混じりのリーゼントだったということです。
パンクスなのかロッカーなのかわかんないよね。
どっちがおかしいのかですよね。問題は。
言われたんじゃなくて言ってくるってすごいね。
そうなんですよね。
言われたことをリピートしてるわけじゃないのかな。
ああ。
どっかで言われた頭おかしいんじゃないのっていうのをちょっと、はい、 思い出して喋っちゃったっていう。
そういう壊れたファービー的なやつですよね。
壊れたレイディオかもしれ
ない。2月2日、東京都、午後5時半頃。女子児童が帰宅途中、男に、このマスク珍しいでしょう、と声をかけられました。男は黒いマスクを着用していたということですね。
ああ、今あるやつだ。
まあ最近ありますよね。
でもほら、おじさんにとっては新しいんじゃない？
ああ。
それだけだったのかな？
昔はなかったっていうことだけですよね。
そう、それを言いたかっただけなのかな。
流行りに乗ってるってことか。
なんか、よーく見るとさ、うん、マジックで書いてあるとか、そういうのだと面白いけ
ど。塗ってる。
そうそう。トリック系だったらいいなと思ったんだけど。
はいはい。売ってるのは知らないんですよね。そして、露出その他まとめて。2月1日、京都、午後4時10分頃。小学生が徒歩で帰宅途中。ズボンを履いていない下着姿の男に追いかけられました。
おう。
男は50代ぐらいで、黒いニット帽にサングラス、白いパーカーに黒いブリーフだったということです。
黒いブリーフ？
珍しいですね。
珍しい。逆だよね。黒いパーカーに白いブリーフが普通だよね。そこ逆にするっていう。
普通なんだ。
普通でしょ、やっぱり。白ブリーフが譲れない以上、やっぱり上はまあしょうがないから黒かなっていう。コーディネートですけど、
はいはいはい、
今回逆ですね。
そうですね。
まさかの黒ブリーフ。
まあ、黒、黒、白、黒ということで。まあ、パンダリスペクトですよね。
黒ブリーフってのはどうなんですかね、あの、
はい、
昭和のプロレスラーみたいなことじゃないの。
ああ
。アントニオ猪木的な、こう、ストロングスタイルの黒いパンツなんじゃないの
か。2月3日、静岡県、午前8時30分頃。高校生女子数人が徒歩で登校途中、目出し帽だけを被った全裸の男を目撃した。との情報が寄せられました。
プロレスラーみたいですね。
そうですね。
全裸だけど。
だから、パンツを脱がされたルチャリブレですよね。
空中殺法の間にパンツが引っかかって取れちゃったっていうのを再現してます。
はいはいはい。ポストに引っかかったんですよね。
そうね。
コーナーにね。
そう。これは面白いね。
そうですね。まあ、これもだからやっぱりその、正規部分だけならば、個人は特定されない。
逆にね。
はい。
だからまあ確かに、マスクを守ったって意味では正しいよね。
そうなんですよ。
ここは絶対マスクマンとして外しちゃいけない。あんたはどうでもいいんですと。
はい。下が見えようが、まあ、ルチャの魂はマスクですからね。
そうそうそう。絶対取られちゃいけない。
2月7日。大阪、午前3時頃、服を1枚ずつ脱ぎながら、通行人の女性の後をつけて歩く不審者が目撃されました。
徐々に露出してくんだ。振り返るたびに薄着になっていく。これドラマチックですね、これ。
どんどん恐怖感が増していきますね。
これはいいね。
怖いね。
なんかこう、逆に動いたら着ていくとかないのかな？バックしたら一枚ずつ着ていくみたいな。
そうか。
何かしら、この、動きをリバースさせたいところだよね。
はいはいはいはい。女性が前に一歩踏み出していくと、一枚ずつ脱いでいくってことは、
うん。
一歩ずつムーンウォークをしていけば、着ていくんじゃないか。
そう。っていうのは面白い。ちょっとやってみたいですね。
ちょっとゲームっぽいですよね。
うん。
うん。仕組みがわかれば怖くない。
そうそうそうそう。
はいはいはい。男は身長170センチぐらいで20歳ぐらい、青いチェックのちゃんちゃんこを着ていたということですね。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい。
今週はいかがでしたか？
配管工がいっぱい乗った飛行機っていうのが面白かったですね。
ありましたね。トイレが壊れてるのに、
そう。
全員手が出せなかった。
そう。そ
う、
なんか500人いれば、その、
はい、
よく、地球が100人の村だったらみたいなのあるじゃないですか。
あ、ありましたね。
あれになりますよね。
そうだね。
うん、5人ぐらい医者がいて、みたいな。
はいはいはい。
1人ぐらい AV 男優がいて、みたいな、そういう。
割合高いですね。
お客様の中でポルノ男優はいらっしゃいますかみたいな、はいはいはい。そういう。聞いただけです、みたいな。手挙げたぞ、あいつ、みたいな。
マジいたわっていう話。
そう、なんかそういうね。うん、まあ、なんだ、あと使えるのってどういうのですかね。例えば、嫌なのは、お客さんの中で、消防士はいますか？
ああ、それは恐ろしい。
ちょっと火が出たんです、みたいな。それはちょっと大きな声では言えませんが、みたいな。
はいはいはい。いるかどうかは聞いてみたいんですよね、っていうふうに、ごまかしたいとこですよね。そうそうちょっと内々で話があるんでっていうふうに。
そうそう、ちょっと来てください。でもこういう何て言うの、はい、移動するからさ、そのみんなグループでさ、
はいはい、
職業偏ることはありますよね。
そういうことはよくあるでしょうね。
だからこれさ、もしそのプロレスラーとかだったらさ、
うん、
みんなプロレスラーとかあるわけでしょ。
ああ、それもありえますよ。
それはハイジャックされづらくていいよね。
そうですね。
なんとなく、やっぱちょっとやめようこれはってなるよね。
そうだ、みんな筋骨隆々であったらね。
で、なんかマスクマンもとかいるしさ、みたいな。
それの、つけて乗ったんだ。
あれ、乗っどうなんですかね。
乗れないですよ。
サスケ議員は飛行機では乗らない。
ああ、
気になるよね。
多分別室で脱いでるんじゃないですか。
まあパスポートは別だろうからね。ね
え、まあその辺はやっぱここはそこでここはここですよね。
お客様の中で本当はマスクマンいらっしゃいますか。とか聞いてみたい、
ね。興味本位で聞くですよね。まあ、小さな村だと思えば大体みんなが必要な職業の人ってのは一人ぐらいは紛れてるってことでしょうね。
そうだね。
うん。
でもなんかさ、今流行りだけど、YouTuber とか言っても困るよね。役に立たないから。Wi-Fi 繋げねえからっていう。ネットに繋がんねえからみたいな。
はいはいはい。
お前ら黙ってろって。
なんかあっても何もできないですからね、
うん、
でそういうことがあると割と自分が何やってんだろうとか考えますよね。
確かに、
うん、
本当に必要なのか俺は。やっぱりね、やっぱり何かしら手に職がついてる方がなんかこういう時はいいなと思います。
そうなんだよね、うん、研究自体に俺たちいらないなって話は多いですよね。
そうなんだ、
うん、飛行機落ちかけてんのに簿記2級ですみたいなね。
ポッドキャストをやっていますみたいな。
ああ。
バカ野郎って。まあ内容もかなりあれですし、みたいな、
ね。あれですし。うん。主にバカ笑いしてるだけですっていう話ですからね。
は
い、
早く降りろって言われますよ。
降りるしかないですよね。
はい。
はい。まあ適材適所ということで。
そうだね。
生かされる場所で生きていこうと思いますよ。
はいはい。肩身が異常に狭いです。
狭いですよね。
はい、
もう肩の骨を外れてると思いますけど。
まあ、それでも聞いてくださってる皆さんがいるので、
はい。はい、
続けてます。
というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さよなら。
さよなら。